皆さんどうもごきげんよう。ジジイの品格でございます。皆さんどうでしたか？ここまあ2週間ぐらいですか？いろいろありました。まあドタバタ劇と言いましょうか。まあ、スペクタクル、一大スペクタクルをまあお届けしましたけどもね。なんか変やと思いませんか？あれ、先週のね。まあ、そうなんですよね。あれはある種の茶番と言いましょうか。楽しんでいただけたでしょうか。まあまあこちらとしてはね、騙されたんではないかと思って、まあまあ、北総演出ると言いましょうか。ウッシッシーですよね。ウッシッシーということで。それではお呼びしましょう。ね、ここ2週間ぐらいの主演を務め果たした、東洋一野のギヨタこと小松さんです。よいしょい、小松。まあ、いないんですけどもね。まあまあまあ。っていうことですよね。まあね。いや、しょうがない。こればっかりはしょうがないですよ、本当に。まあまあ、だからね、一人で頑張っていきたいと思いますよ、今週から。やらせていただきます。っていうね、まあ、茶番はここまでにしてですね。もういいですか？これも、じらしすぎですよ、さすがに小松さん。これは、もう、じらして。どうします？やっぱ物事にはね、あれ、情緒っていうものがあるんでね、じらしすぎてもダメですよ、小松さん、さすがに。いいですか？じゃあ、お越しいただきましょう、小松さんに。最近ね、丸メガネを購入されたそうです。おしゃれ大好き、小松さん、お願いします。まあまあね、いないんですけども、いらっしゃらないんですけども、いらっしゃらないんですよね。まあ言ったね、これ。まあ言った。どうしましょう。これあと、まだまだできますけどね。さすがにね、くどいかな。くどいですね。まあやっていきたいと思いますけども、今週が、まあなんか、日村さんにね、廃品回収ということでメンバーがいらないものを、持ち寄って、まあ、日村さんにあげようやっていう企画がちょうどね、あの企画、このポッドキャストが始まったぐらいにやっててね、一周したんかなと思いまして、こう、僕もあの企画大好きやったですしね、面白かった。まあ、その第2弾ですよね。まあ、でも今週も一番面白かったでしょ。ねえ、これはやっぱり、一番面白い企画やったんですから、それはもう過去最高。瞬間最高でしょ。瞬間最高、面白さ叩き出してましたよ。瞬間最高じゃまずいですね。瞬間最高じゃなくて、ずっと面白い。スーパーマックス面白かったですけどね。ずっと継続面白かった。ですけども、あの一人目のリクちゃんがね、あれ、小物入れですか？鍵。主に鍵を収納できる。中学の時に工作で技術の授業で作ったって言われるあの小物入れ、あれめちゃくちゃ、あれ史上一番いいでしょ。あのね、技術の工作系でみんな作ったもん。あれ僕も作りましたし、小松さんもおそらく作ったでしょう。ぐんぬって一番上手でしたね。ちょっといくちゃんのあれは度肝抜いた。あんな波線、初めて糸の子使った言ってましたけども、あの糸の子さばきはちょっとやばいよ。匠とあのことですよ。いました。小物作り、小物棚作りの匠ですよ、いくちゃん。綺麗にヤスリ掛けもしてましたしね。あれはよかったですね、ほんと。よかったですけども、あとなんかあるかな、あの小物入れ。まあ、よう考えたらあれ、で1日2日とかじゃなくて 2,3 ヶ月かけて作るもんですよね、授業で。だからまあやっぱちゃんと学校行ってたんやなっていうのがよくわかりましたしね。あの小物入れ一発でいくちゃん真面目に学校行ってたっていうのがよくわかる感じでよかったですね。いや、ほんといくちゃんのその文武両道みたいなものが凄まじいですね。 なんかあれなんですかね、いくちゃん、やっぱ乃木坂って結構芸能人学校行ってるイメージですけども、いくちゃんは行ってないっぽいですね、なんか。とか、寺田ランデさんがね、ラジオで通信制って言ってましたけども、高校は。いくちゃんはでもなんか、その道をたどらんかったっていう、この中ですごい本当になんか、芸能モンスター。こんなにない。前人未到でしょ。乃木坂史上。教えてくれってことですよね。他いたら。いくちゃん。あとあれね。容器ね。アルコール消毒の薬入れようと思ったけども、その容器が、アルコールがダメで、ちょっといらんようになったっつって、日村さんに送ってましたけど、あれでその、設楽さんが、絶妙って何回も言ってたんで、あっこが本当なんか良かったですね。いくちゃんのそのも、やっぱ僕らのイメージは飛び道具と言いましょうか。なんか、ぶっ飛んだ思考の持ち主かなと思ったら、急になんか、スパーンって纏い抜くような、的確な答えを出す。もうなんやろ、一本グランプリのホリケンさんみたいなね。普段あんななんかわけわからんことやってるけど、大喜利めちゃめちゃちゃんとしてるやんっていう、なんかあんドキドキ感に似てましたね、僕は。いくちゃんのあの容器は。よかったですね。あと誰ですか？あと、いくじゃないわ。キーちゃんね、北野さんよかったじゃないですか、あれ。北野さんのあれ、スタジャンね。そうそう、スタジャン。でもあれ、スタジャン、日村さんが来て、で、ボタン止めて、設楽さんが力入れたらなんか吹き飛ぶんちゃうみたいなやつで、あのノリがなんか僕、心痛かったですね。で、日村さんが言われるがままにフンってやって、バチバチバチバチってボタン吹っ飛ばそうとするやつ。まああれ、吹っ飛ぶ、まああれなんかマイクがなんか吹っ飛んだっぽかったですけど、いやとしてもなんか心痛かったですね、僕なんかあれは。今までその乃木坂工事中でどんな場面でも僕は面白く見えてたんですけど、なんか粉だらけになろうが、なんか水をかぶろうが、カエルを手のひら乗っけようが僕は笑って見てたんですけど、なんかあっこだけすごい心が痛かったですね。まあ本人もいらんもんって言ってるけども、なんかあっこはちょっと来るものがありましたね。なんか初めてかわいそうと思いましたね、僕は。ぐらいですかね、キーちゃん。あと、セイミヤさんね。セイミヤさんのあれが、よかったじゃないですか、あれ。だるまね。そう。もう、乃木坂加入決まって、それを見越して、その、日村さんにね、いらないものあげる見越して作ったの、だるま。そんな、なんか、儚い運命をしょった、だるま。けど笑いっていう文字が入ってるあのだるま良かったね。なんかストーリーが本当良かった。セイミヤさんの本当だって2年越しとかの計画なわけでしょ。2年計画、2カ年計画ですよね、セイミヤさんの。やっぱこれですよ、先を見通す力があるよ、このセイミヤさん。やっぱりいいですね、セイミヤさんの株とかやったら強いんちゃう、もうセイミヤさん。教えてくれ、株ね、銘柄今どれがいいのか。あと、いでたち、ファッションがね、セイミヤさんのあれよかったじゃないか、チェックのワンピースみたいな赤白、ミニーちゃんみたいなね、ミニーちゃんばりの衣装着てましたけども、朝ドラ感強かったね、あのセイミヤさんは、なんか、よかった。朝ドラヒロインでしたね。ねえ、あとあれよかったね。その、今まで、だるまを、棚の一番端っこ、なんか部屋の端にある棚の一番端、めちゃなんかとにかく、いらんとこに置いてたみたいな話。逆にでもその、だるまの隣って何置いてたんかなって僕すごい気になりましたね。何置いてたんでしょうね、だるまの隣は。2番目にいらないものでしょ、多分。この世で。セイミヤさんにとって。なんでしょう。ブ ブゼラとか。違うな。ブブゼラはいるな。何かといるようですよ、ブブゼラは。まずぼっくりとかですかね。道端に落ちてる、デカめの。ちょいデカ松ぼっくりか、まあ、ドクターコパさんの風水の本とかかな。あれも、そんな、いるか。いるね、ドクターコパさんの風水の本もいるし。あれ。あれよ。あれ、漢字ドリルとかのあの絵のやつ。何でしたっけ、あれ。あの、ドリルとかの絵、めっちゃあの、猫のやつ。うちの玉知りませんか?の、ぬいぐるみちゃう?あれいらないでしょ、あんまり。今。いるね。でもやっぱいるわ。今渋いよ。あれ部屋飾ってたら。うちの玉知りませんか?ぐらいかな。もう出ないですね。いや、ほんま調べましょう。みんなでね。総力を結集して、その聖宮さんの、だるまの隣にあったものは何やったのか、これリサーチしましょうよ、みんなで。まあ、宇宙人田中太郎全巻セットかな。あれは、まあ、いるな。読みたくなるわ、多分あれ10年に1回ぐらい。いや、ほんと出ないですね、答えが。やっぱな、ほんと謎が謎を呼ぶ。なぁ、やっぱ聖宮さんの棚は。ぜひちょっと知りたいですけども、あとは梅ピオのね、道着、小学校の時やってた空手の道着、やっぱやってたんですよ。我らが梅ピオは。やっぱ格闘術をやってた。なんかそれも大会優勝したって言ってましたもんね。トロフィーもなんかいらんもんとしてあげてましたけど、やっぱこれですよ。で昔は背ちっちゃかったっつって、必死に戦ってたって言ってたんで、だからおそらくまあ空手やってたにしても、肩とか、いわゆる演武じゃないですよね、梅ピオはもう。ガツガツ。もうヘッドギアもなしやってた、ほんまのなんか、ガチモン空手。フルコン空手を。フルコンタクト空手やってたよ、これ。梅ピオ、僕らが梅ピオは。それを優勝してるんすから。だって横浜チャンピオンとかでしょ?神奈川チャンピオンか。いやー、それでだってもう、ワンサがやってたんから。ええー。えぐ、あとえいってやってましたけど、どんなんか見して、つって、聖剣好きみたいな。あれやっぱね、みんな笑ってましたけど、やっぱ僕にはわかりましたね。やっぱ少林寺拳法3級っていうあの腕前があるんで、GG の品格には。やってる人には分かりました。あれは、とんでもないパンチですよ、あれは。一見ちょっとね、笑っちゃいそうな感じでしたけども。やっぱ僕はもう画面越しでもほんと伝わりました。後ろ、のけぞったもんね、ちょっとやっぱ凄すぎて。あの空手の聖剣好きが。うわーって、波動が乗ってるというか、闘志、闘気、覇気ですね。覇気が乗ってました、あのパンチには。だから、ほんとやばいよ。あのパンチ食らったらバラバラよ。もう体。粉々なるよ。とんでもないね、これは。どうすか?あとね、まあ、他の人やってみてみたいなね。マッチもね、パンチしてましたけども、まあ、サヨリンゴパンチを久しぶりに見ましたよ。我々は。やっぱあれもね、あのパンチも、ほんとに、重みがあるよ。あのパンチ、絶対。ヘビーな。ヘビーな、ほんと、ずしんとくるような。金槌のようなパンチですね。穴開くよ。だから梅ピオは粉々になってマッチュンは穴開きますそれがサイリンゴパンチの性質じゃない。よく分かって、これは良かったし、めっちゃ可愛かったしね。えいってやつ。僕もやってみようかなーね。これね、恥ずかしいな。やっぱすごい今、駆け抜けるようにやったけど、すごい恥ずかしかったなぁ。大事ですよね、やっぱ覇気は。もうほんと、覇気がないとダメージ通らへんからね。普通のやっぱパンチじゃ、能力者バトルみたいな感じで、ほんと覇気がないと倒せないんですよ。ほんと熟練者は。 うん。ジジイも倒せないですし、ウメピオも倒せないです。マッチも倒せないですし、よかったですね。あと、ウメピオほんと可愛かったな。やっぱあれで、空手をやってるっていう、いいですね。空手少女。あと、ま、コミカル、日村さんも良かったしね、あの、道着着た。コミカル空手はほんと面白かったですけども、ぐらいですか。来週がね、我らがマッチュンのターンがあるっぽいんで、前回があの、髪の毛でしたっけ？髪の毛送っちゃうか？それ別の企画でしたっけ？別の企画やった気しますね。うん。まあまあ、マッチュン何送るのか。多分僕は爪やと思いますね。予想は爪。あと何かな、詰めちゃうかな、詰めでやってほしいな。いやー、でも僕らの予想絶対超えてきますよ、マッチュンは。うん、度肝も抜くような、ものをね送ってくれるよ、日村さんに。ぶつけよ、ぶつけ、ぶつけてくれるっていうね、ね、工事中でしたけども、あとは、オールの日本どうでした？皆さん。みなみちゃんゲスト回のあれは。よかったですね、あれ。もう、いや、よかった。みなみちゃん、そう、埼玉県立ギャル高校っていうコーナーがあって、そのやっぱマッチューンが昔やっぱり、派手に過ごしたっていうことから多分作られたコーナーですけども、まあ、校歌を作る企画で、そのギャル高校の。で、リスナーからその歌詞を募集するみたいな。そのコーナーの冒頭、絶対メンバーに、どんな学生生活を送ってたみたいな話を振るんですけど、毎週毎週マッチュンがいろんなメンバーにね、ほんとやってた。やってて、やっぱね、毎週ちょっとね、マイチュンは、ああ、その程度か、みたいな。他のメンバー、ああ、そこ止まりね、みたいな、ちょっとね、それがありましたけども、今回の、みなみちゃんは認めてましたね、同志として。初めてパターンでしたけども、よかったですね、だから。認められた、みなみちゃんが。言った以来ですもんね。言ったもやっぱ友達になれる。認定受けてましたけども、マイチューンと。二人目の友達になれる認定を受けてました。で、みなみちゃんがやっぱ結構ガチガチになんか、先生と揉めてたみたいなエピソード良かったですね。相性悪かったみたいな話は、今やからできる話なんでしょうけども、あれ良かったな、あの辺は。あとそうね、そういう、ギャルにまつわるあるある、ほぼ全部懐かしいって言ってた、やっぱみなみちゃんよかったね、あれは。ほぼ全部。そうね、やっぱ毎中もいろんな、やっぱいつもよりなんか、専門用語多めでしたもんね、やっぱそういうギャルの。みなみちゃんってやっぱ、認めたから。ルーズソックス何センチの使ってたとか、なかなか出ないよ、これ、乃木坂では。やっぱ認められた人間やねんなっていうのはよく分かって、素晴らしかったですね。あとあれね、みなみちゃんがワイスピハマってるってやつね。そうそうそう。何やったっけあれ。冒頭で最近なんか、アメリカのドラマにハマってるっつって、何見てんのって毎日聞いたら、ワイルドスピード見てるっつって、全くドラマじゃないって、あれは良かったですね。まあでも、プリズンブレイクとかちゃんと前、ドラマもチェックしてたんですけども、そこで、とにかくみなみちゃんは、マッチョが好きやと、スキンヘッドのマッチョが好きやって話は良かったですね。その海外ドラマに出てくる、マッチョのスキンヘッドがとにかくいいと。いいぞって言ってた。いいぞいいぞいいぞって。まだ理由もね、スキンヘッドのマッチョは絶対裏切らへんからって言ってたのが良かったですね。あれは。やっぱね、裏切らないの大事ですよ、皆さん。裏切りキャラは嫌われます。 頑張っていきましょう。あとあれかな、みなみちゃんがワイルドスピードってどんな話って聞かれた時に、なんて言ってたっけな、ワイルドスピード、まあ、なんか車が出てきてかっこいいみたいな、で仲間が出てきて熱いみたいな、仲間との、うん、友情みたいなもんが熱い、でまあ盗みとかもすんねんけどつって、けどそれは家族のためやからいいかなって思うつってた、あのみなみちゃん、あのやっぱ倫理観のあの倫理観が垣間見えたみなみちゃんはすごく良かったですね。いやわかんない、相手の組織がね、うん、悪い組織やったらさ、完全懲悪、完全、まあ完全懲悪でいいと思いますけど、なぜちょっと僕ワイルドスピード見てないんでね、ちょっとチェックしたいなと思いますね。あとは、あれですか、やっぱり、2年に1回のお祭り、46時間テレビね、あれでしょ。これこれ、いいね。よかったですね、今回も。よかった。どうでした、皆さん。よかったよね、あれ。よかった、よかった。つってもね、ジジの品格、まあ、3日ありましたけども、金曜、土曜、日曜と、僕ね、土曜しか見てないですね、見事に。2日目はほぼ全部見ましたね。見ましたよ。よかった。ほんま見事に見てないですね。3日目とか1秒見てない。やっぱり労働があったな、労働が響いたね、頑張ったつもりやったんですけど、ちょっとねえ、なんで2部に分けましょう、来週もやろう、うーん、多分、いやまあまあ絶対やりますけどもね、絶対やるよ、本当にやる、アベマで見れますもんね、なんだって僕らのアベマで、アベマ最強、けどあれね、なんかちょっと時系列わからんバージョン、なんかがっつり編集されてて、カテゴリー分けされてて、なんか企画のやつと電子ライトでちょっと分けられてたりしてね、できたらね、なんかほんまノー編集がいいな、僕としてはノー編集バージョン見たかったですけども、まあしょうがない、見て見て見倒そうってことでね、二日目の話行きましょう。2日目、まあ人狼かな、人狼良かったですね、あれ、一発目人狼、一期生二期生のやつが、あれほんまドラマでしたね。いろんなドラマがありましたけども、僕はまあ、序盤かな、序盤ドラマが面白かったですね。一ターン目のやつ。あっこでザキレナさんが、なんかこういろんなことわー言うて、なんか場の主導権めちゃめちゃ握って、でまあ人狼ってその、ちょっと喋った後に誰が人狼か投票するんですけど、で、一番多かった人が退場みたいな。やつで、その、一旦目で、ザキレナさんが、退場になってたのがめちゃめちゃおもろかったですね、僕は。あっこ、それで、ほんまになんか、ザキレナさんが、なんか、怒ってる、キレてるというか、あれはいいですね、ザキレナさんのマジ具合と言いましょうか、あの、人狼に欠けてたという。てか、あの日なんか、終始なんか、キレて、キレキャラなんですか、あの人。僕はごめんなさい。ほんとザキレナさんがわからない。捉えきれてないんであれですけど、天気予報みたいなやつでも、急遽なんか抜擢されたみたいな。マイチュンがやるはずやったけど、なんかマイチュンおらんから私が急遽やることになりました、つって、その、天気予報してましたけど、ボードにね、なんか、晴れマーク、曇りマークみたいな貼るときとか、信じられへんぐらいの強さで、そのマークを貼ってたんで、ボードに。晴れマークバーンって、嘘やろって俺。そんな、あれマジで、どんぐらいやろ強さ。伝えたいな、あの強さを。ほんま、ボードにバーンって、なんか、背中叩いたらほんま喉からなんか出るぐらいの、口からブーってなんか出るぐらいほんま強かった。ザキレナさんのあの、ボードに叩くやつ。あれあるんかな？アベマの見逃し配信。ちょっと見たいな、もう一回あれは。で、まあ、ほんまなんか切れてた。人狼でも切れてたあの、ザキレナさんのムーブ面白かったですね。よかったね、ザキレナさん。 あとはね、やっぱ展開的に、そう、人狼がマッチュンとキーちゃんやったんですよね。で、まあ、カナリンも、まあ、人狼側。まあ、ほぼ人狼。なんで、裏切り者とかいう役職で。まあ、なんか、裏切り者もまあ、人狼みたいなやつらしいんですけど。まあ、この3人が人狼で。まあ、頭脳じゃないですか、ほぼ、軒坂の。勝負師と頭脳が集まったこの3人。考える限り最強人狼。乃木坂最強人狼は良かったですね。あれは。でね、カナリンのほんま考えるあの顔が、めちゃくちゃ勝負師の顔してましたね。ジャン氏の顔してましたよ。中盤から後半にかけてのあのカナリンは。序盤は結構ね、にこやかにやってたんですけど、ほんま、半分ぐらい。バナナマンの後ぐらいからほんまエンジン入ったように本気モードのカナリン。あれはなるほんま。ね、将棋の棋士とかも、まあ、勝負師みたいなこと言われますけども、やっぱあれは、将棋とかじゃないね。やっぱ麻雀の顔しましたね。ジャン氏特有の顔と言いましょうか。なんとも言えない。勝負師の顔は良かった。カナリンの。で、やっぱ何よりキーちゃんちゃいますあれ。度肝抜いたんが。人狼で、人狼ターンで誰を、排除するか、脱落させるかみたいなやつで、キーちゃんが札上げてたんですけど、この人が怪しいみたいな毎ターン。開けてた人全部役職ついてた。いや、重要人物ばっか開けてたん。あの、キーちゃんの、勝負感と言いましょうか。あれは、やばかったですね。あの、キーちゃん。あんな全部、ほんま、百発百中みたいな感じちゃいました？マッチンはね、ちょいちょい外してたんですけど、この人ちゃうかみたいなやつは。キーちゃんのマジで、選球眼というかほんま、もう審美眼に近い、見えてたんでしょうね。だからまあ、そのキーちゃんが、そのカナリンのトップ目取れるかな、やってたんすかね？打ったんすかね？多分、カナリンより強いんちゃうかなって、僕はなんかそんな気すら覚えましたね。かなりもかなりんで、あれ、最後の3人前残ってましたけども、読めてたんですかね？人狼が誰やったのか。ちょっとそこの答え合わせもしたかったですね。あ、ほんまなんか、キーちゃん、よかったし、マッチンはマッチンで、ほんまなんか、大胆不敵と言いましょうか。マッチンっぽかったですね、陽動の仕方が。なんか、そうね、なんかほんま頭が良すぎるがゆえのなんか、誰もついてこられへんかった感じが良かったですね、マッチュンの。3周ぐらいしてる感じ、マッチュン。後半の、私騎士やねん、みたいなやつが。あれは、良かったね、あれ。良かったですね。まあでも、ずんだですか、やっぱでも。そうそうそう。毎ターン、その役職人間がやられちゃって、結局なんかズンナが何にも役職ないズンナが残って勝てるかどうかみたいな展開やったんですけど、ずっとなんかズンナがね、のらりくらりとなんかやってたのが良かったですよね。あれやっぱあれ目立ちすぎるとなんかダメみたいっぽいんで、なんかほんま出すぎずかといってなんか黙ってたら黙ってて怪しまれるから、それっぽいことも言いつつ、みたいな、よかった。ずんなよかったね、あれ。惜しかったけどね、ずんなも。なんかずんなも、ルールを把握してる、なんかしてへん風、なんかしてへん感じでしたけども、あれ多分してたような僕気しますね。ずんなは、ルール。演技やったような気しますね。ほんま最後の最後までなんか、勝とうという、絶対絶命でしたけども、ほんまに。 最強キーちゃん相手やったからね。でも負けちゃったけどね。あとあの序盤のイクちゃんも良かったっすよね。イクちゃん、まあ、あれは今回やっぱ離れて、ソーシャルディスタンスを意識して、結構特殊な環境、みんななんか漫画喫茶の小部屋みたいなからお届けしてて、でなんかいつもの人狼とはちゃう感じだったんですよね。そのゲームマスターの天の声みたいな人もちょっとなんか手間取って、でなんか決定的な段取りミスみたいながあって、でスタッフがなんか直接伝えに行くみたいな、小部屋にっていうくだりがあって、でみんなその小部屋で、多分横並びの小部屋とかなんでしょうね。だからスタッフが動いてて分かると、誰が役職とか誰が人狼なのかがこれ分かるよみたいな、あの指摘をしてたイクちゃんのなんか嘘のなさと言いましょうか、あれめちゃめちゃ良かったですよね。ゲーム破綻しますよみたいな言ってたんが、あのイクちゃん良かった。全然黙ってても全然良かったようなもんを、その白黒はっきりしてるそのイクちゃんのプロ根性みたいなのが良かったですね。うん、素晴らしかったですね。まあ、あと、ミディアちゃんのね、ドクドクムーブとかもありましたけども。人狼はぐらいかな。あとはどうでしょう、二日目。誰かとやった方がいいような気しますね、これはやっぱり。この思い出す時間というか、お酒でも全然飲めないですしね。考えようですよ、これ、考えも。まあ、でもなんか、言えることは、おそらくですけども、まあ、聞いた話というか、ああいう長時間の番組、27時間テレビとか、の MC の人とか結構こぞって言いますけど、やっぱ夕方が、昼から夕方が一番しんどいみたいな話を聞くんですよ。そういうナイナイの岡村さんとかも、なんか明石家さんまさんもなんかそんなこと言ってましたよ。とにかく夕方がきついみたいな、お昼夕方が山みたいな、番組的にもだれるし体力的にもしんどいしみたいな、ここ乗り越えたら、うん、あとはいけるみたいな、フィナーレが待ってるからみたいな話で、おそらく46時間テレビでもあの2日目の昼ぐらいが山やった気しますね。あっこ、昼から、一期生の同期会ぐらい。だ、同期会は多分、ブーストかかるよ、あれは。うん、ブーストかかる。とこを、ほぼ、あの、だから、6時間、7時間ぐらい？もうちょっとかな、8時間ぐらいを、あの、二期生の頑張り、あの時の。これはちょっと皆さん、注目してほしいでしょう。してほしいですね。電子代も結構2期生固まってましたし、あのキーちゃんのホラーゲーム実況してみたとか、あとあのズンナのあれね、けどやっぱズンナの演技のやつでしょ、あれがなんか一番こう頑張ったと言いましょうか、ほんまなんかだれるような時間をなんかしのいだと言いましょうか、よかったですね、あれ。ズンナのやつ、演技のやつが。で、演技のやつの、あれですよ。シチュエーションがあって、なんか一個アクシデントがあるみたいな。なんでしたっけ、だから、失恋して、焼け酒飲むねんけど、その焼け酒が、センブリ茶、苦いお茶みたいな。でも演技しなあかんみたいな、企画の、あれ、ラブレター書いて、ラブレターのそのペンがビリビリペンで、でも、あの、リアクションせずに、演技しましょう、みたいなやつ。が良かったですね。あやねちゃんがね、てかもうあれ、良かったね、あのあやねちゃん。めちゃくちゃ、あんとり、あれはちょ、ずんな超えてたでしょ、あれは。演技番長、ずんなも超えてる、あの、ラブレターの恋心。 秘めたる思い垣間見えたよ、あれは。あやねちゃん。で、そのビリビリペン、ビリビリペン押してるとき、もうあやねちゃんわけわからんくなって、ビリビリペンのあのノックの部分を押しっぱしながら書いてたのが良かったですね。あれだからほんまビリビリしてるぞって、感電してるぞっていうのを、あれ絶対、あやねちゃんプロも、演技プランですよ。やっぱ聞きますもんね。感電したら、その感電してるものから離れられへんみたいな話。あれですよ、だから。あやねちゃんもビリビリしてる、感電してるから、押しっぱなってるよ、みたいな。これはね、相当な女優ですよ、あやねちゃん。女優魂ぶつけてましたね、あれは、2期生で。バジバジでしたね、演技バトル。で、またずんだが全部いいリアクションしてましたね、あのビリビリペンも、センブリ茶も。よかったね。ひなちまもよかったしね、あのセンブリ茶ひなちま可愛かった、あれ。もう、センブリ茶こぼして、もうおしっこしてるみたいな、こぼし方してるあれね。あんな見事に、おしっこセンブリ、ひなちまよかったですね。あれはちょっとよかった。なんか、汎用性あるよ、あれ。スクショ撮りたかったですけどもね。あとは、いやでもなんというか、ほんまなんか、ニキシャと誰や、まあ、キーちゃんのね、実況も良かった。キーちゃんだけ、なんか自前の衣装し、自前の衣装みたいな良かったですもんね。そのホラーゲームが和風やから、私も、ちょっと和風っぽい服着てみましたみたいな。なんか、逃げ水じゃないわ。さよならの意味みたいなね、あの衣装めちゃめちゃ良かったじゃないですか、あれ。あれは何なんですかね、自前の服で気合入って本当良かった。可愛かったですね、あれ。ひらひらしてるやつ。あとはどうでしょうか。まあ、とにかくこのやっぱ、あの一番しんどいって言われる番組的にもだれそうな時間を、二期生が軸になって、見事なバトンを繋いだ。まあ、もちろん山下さんのね、あのテンション0100も面白かったですけども。けどやっぱこう二期生、堀ちゃんのね、電子でも面白かったですし、あれ、クリエイターズファイルみたいなやつ、めちゃくちゃなりきってましたし、やっぱ二期生ここにありみたいな、職人二期生、ほんと中継ぎとはこういうことやっていうのを教えてもらいましたね。僕もああなりたい。見事なセットアッパーになりたいですね。ほんと、ピシャリと押さえた。よかった。二期生。あとは、そう、乃木、あ、そうや。麻雀や、乃木坂麻雀、乃木坂でしたっけ、あれ。いや、あれ。このポッドキャストでも、1ヶ月ぐらい前話しましたよね。僕が冬コミに向けて、乃木坂麻雀作りましょうって、もっと、乃木坂偏差値を求めるような、麻雀ルールも多少ね、最低のルールありながら、役はね、乃木坂になぞらえたものをやりましょうや、っていうのも提案しましたよね、GG の品格1ヶ月ぐらい前。で、1ヶ月ぐらい前に、あの、オンライン記者会見でしたっけ？ありましたよね。いや、これ、マジでちょっとこれ、数字通ってないですよね。いや、これ出るとこ出たいやん、GG、ほんと。法廷編ですよ、これ、法廷バトル。どこ相手取ればいいですか？僕は。乃木坂ですか？乃木坂運営とかですか？今野さんですか？アベマ TV とかですか？社長とか？まあ、あの白犬やな、もう白犬もね、イメージマスコットキャラクターのアベマの白犬も相手取ろう。もうみんなでやりもう、これ、裁判よ。裁判で。こんなことありますか？いや、一言なんかね。なんかあればジジイもそれは鬼じゃないよ。どうぞどうぞどうぞって言いますよ、ジジイ。どうぞ、どうぞどうぞって僕も言う準備してました。ザタッチさんじゃないですけども。準備してたのにね、こんなことするんですよ、大人っちゅうもんは。これやりましょう。もう弁護団、 乃木坂岡中弁護団を立ち上げましょうよ、これは。こんなことがね、まかり取ったら、これ、ダメと思うんで、じじいは。いないですか？なんか、知り合いに皆さん、弁護士、やるよーって方。ねえ、なんか、法律相談所行きたいよ。北村弁護士とか雇いたいな。丸山弁護士と、経営の中のね、あの二人雇いたいよ。もうみんなやね。だから、隅田弁護士も呼ぶし、橋本弁護士もね、呼ぼう。本村弁護士も呼ぶし、菊池弁護士も呼ぶし、あと、誰ですか？まだもう一個女性のね、岩渕さん？何渕さんやったっけね？呼ぼう。もうこっちは行列法律相談所軍団でね、行きたい。いや、ほんと行きますよ、じじい。これ聞いてる人でもいいんちゃう？なんか、僕、なんか、そういう火事場野郎じゃないわ。なんかそういう喧嘩と、何でしたっけ？花火と喧嘩は、江戸の、ちょっとね、出ないんですよ、言葉が。だから。僕も弁護団入りたいって人いないですか？僕も私もこんなことできるよって方。なんやろね、なんか。口喧嘩負けたことないぞって僕は、私は。こんなへりくつごねますよみたいなエピソード欲しいな。それによっちゃなんか、じじいも。採用って言うかもしれないし。それこそ、もうなんやろ、法律、行列毎週見てますよでもいいでしょ。もう最悪ね。絶対に訴えてある。全部見てました。全部撮ってますって。録画できてますよって方とかね。生活笑百科とかでもいいでしょ、あれ。ねえ、二角さんの、あれ、全部、もう過去あれ何十年やってます？30年とか、もっとかな？ 40 年ぐらいやってるの、あれ全部バックアップ取ってますよって方、これも最優先でも一番手厚くもてなすね、ジジイは。生活小百科を全部取ってる人は。これは強い。自分なんやろ、ほんまなんか、法学部、卒業、もう最後目指してたでもいいでしょ。実際は、なんか社会学部やけども、目指せだよっていう方でももうこれはほんと間口で広めたい。OK でしょ。目指してたでも。これで大体揃うでしょ。弁護団は。ええー。あと、あれよ。カルロス・ゴーン、釈放へ導いたあの人、いないですか？知り合い。あの人行きましょうよ。いや、いいんちゃう？あの人やっぱマスコミに慣れてるでしょ。おそらく。マスコミとの向き合い方みたいな。欺く力、何でしたっけ、変装してね、そうそう。カルロス・ゴーンさんね、ゴーンさんが、こういうのってなんか、容疑者みたいに言いますよね。わからん、やばい。全然わからん。さん付け。知らんから、知らん人にはさん付けってね、教わったんで、カルロス・ゴーンさんの、その変装とかありましたもんね。なんか、掃除員に変装して。マスコミの目からね、マスコミを欺いたみたいなありました。やっぱ得意でしょ、そういうカルロス・ゴーン一座というか、あれを一座ですよね。多分あれは弁護士一人の立案じゃないですよね。多分もっと協力者がいますよね。あの一座をちょっとね、招集しましょう、この弁護団に。これも最強軍団でしょ。ねえ、それでこう、ジジイが先頭で、裁判所行きますよ、僕が。引き連れて。いや、いいよ、これ、絵になるよ。ジジイがなんか、やっぱ小松さんも行きたいな。小松さんのなんか写真をね、僕がこう、胸元に持って、代表、そういう代表みたいな顔するんで、小松さんの顔知らんない今考えたら。会ったことないから。 ツイッターアイコンしか知らないですね、僕。みりんちゃんのあの顔しか。最悪だ、みりんちゃんの顔でもいいでしょ、額縁に入れてね、胸元に持ってちょっと歩く。よくないね。不穏やね。よくないわ。不吉やわ。よくない。嘘。バックアップでしょ、だ、ジジイは。弁護団バックアップみたいな。救護兵みたいな。衛生兵みたいな言われたらもう駆けつけるんで、ジジイ。担架。救急箱持って、布亀のね。布亀救急箱持って駆けつけよう、ジジイが。消毒液と絆創膏はちょっと勉強しとくわ、ジジイ。それまでに。来たる日に向けて、最低限、それだけはね。消毒液と、絆創膏の使い方はちょっと勉強しときます。いやー、何の話でしたっけ？そうそう。だからちょっとこれ先越されましたよ。僕のあれ、乃木坂麻雀の話がちょっと悲しいな。まあでもこうやって仮に、いやもう訴えようかな。この夏、大型企画として法廷編始めようかな。ジジイの品格。法廷バトル編。もう忘れられない夏にしようぜ、これみんなで。この夏、最高の夏にしようよ。法廷で勝ち取って、美味しい肉食べよう。ニキュッパの美味しい肉をね、食べ放題行きましょう。まあでも、くっしゃーですよ、多分。仮に、これ、訴えたとしても、相手はアベマ乃木坂、くっしゃーですよ。ジジイの品格。ほんまに。ノートの紙、くるくるっぽいですよ。クッシャークルクルっぽいなんで、やってられないですね。やってられないですね。やだやだってことでね。あと何でしたっけ？あとあれね、そう、デンちゃんの電子ダメよかったな、二日目。マリオカート最速号決定戦のやつ。あれで、そう、梅ピオがまたそう、梅ピオが、挑戦してて、梅ピオと誰でしたっけ？三期生。忘れたな。まあ、誰かで、梅ピオが、今までなんかゲームやってへん人生やったみたいな言ってましたけど、マリオカートの梅ピオは、見事な走りっぷりですよ、なかなかの。ちゃんとあのドリフトの、ドリフトターボめちゃめちゃやってましたし、あれはゲームやってない人生じゃないですよ。やってる人生でしたね。で、まあ、デンちゃんに勝てるかみたいな企画で負けちゃったんですよ、梅ピオが。で、まあ、DS でめちゃめちゃやってたんやけども、ちょっとダメやったみたいな言ってて、これ相当ですよ、梅ピオ。多分もう授業中めちゃめちゃやってたイケてるグループでしょ、これ間違いなく。もうなんか思い出したもん、ジジイの品格も。昔。なんかクラスメイトに、ジジイの品格がその、DS 持ってんのみたいな聞かれて、僕 DS ライト持ってたんですよ。で、持ってるって言っちゃったんですよ。それで、そいつにちょっと貸してって言われて、ほんま、一年近く、なんかようわからないやつに貸した記憶を蘇りましたね、僕 DS。で、そいつずっとその授業中、マリオカートやってたなって、なんか思い出したな、あれ。あのエピソードで。悲しい思い出が。とかね、僕の遊び大全も中に入ってた、あれ。遊び大全も、大全もね、やってたな、あいつらは。あいつらってさ、ダメ。あの人ら、あの方々らはね。出たなぁという記憶で、そう、北川ちゃんもやってたんですよね。北川ちゃんと神奈川ちゃんかなが勝てるかみたいなやつで、北川ちゃんは自信あるぞと、このマリオカートすごいやってた、自信があるみたいな言ってて、けどスイッチ版はやったことないっつって、デンちゃんが親切にね、このボタン押したら進むよとか、で、このボタン押したらドリフトで、みたいな説明してるとき、北川ちゃんがずっと、はぁみたいな顔してるのが良かったですね、あれ。あんな、アクリル、そう。 まあ、一応なんかアクリル板みたいなのあるんですけど、そんな聞こえへんって。あのアクリル板、そんな遮音性高いかなって、防音性。やっぱ北川ちゃん繊細やなと思いましたよ。北川ちゃんの耳は。何よりも、繊細な耳をしてます。これ信頼できますよね、北川ちゃん。聞き分け能力高めと思っていいでしょう。あのやりとりおもろかったですね。で、デンちゃんが聞こえへんのみたいな言ってるのが、まさかこの壁一枚で、っていうやりとりがすごい面白かったですね。で、実際走ってみたらね、これ上手いか下手かで言うと、北川ちゃんほんま雑魚でしたね。あの走りっぷりは。まあ、ここで多分小松さんが、当たり強くないですかって多分言ってましたね、おったら。北川ちゃんに。うちのユリに当たり強くないですかって多分言ってたくだりですね。ええー。あとあれね、やっぱキーちゃんがそう。マナッタンキーちゃん組も良かったね。マリオカート。やっぱキーちゃんもゲームやってるから、そこの意地があったんですよね。結構いい勝負してたんですよね。ずっと2位キープで、1位のデンちゃんに、いけるんちゃうかっていう、ひょっとしたら。っていう夢あったんですけど、最後の方に、デンちゃんが、余裕我慢してちょっと待ってあげますよ、みたいなんで。で、そこで逆転したんですよ、順位が。1位キーちゃんになった瞬間に、マナスさん、あ、マジで、デンちゃんをアイテムで妨害してください。わかった、みたいな、あのやりとり。ほんま後輩潰しをして、公然としてるのは胸熱でしたね。ちょっと僕は、あっこは、エモかったですね。あれはエモいね。エモいと呼べる瞬間でしたね。まあ結果負けちゃったんですけど、キーちゃんマナッタンは、すぐ逆転されて。けど夢見させてもらったね、あれは。し、めちゃめちゃ早いですね。デンちゃんマジで、マリオカートエグかった。最速でしたね。あと、あれですか。いや、なんと言ってもあれちゃいます？一期生のあれ、ほろ酔い飲み会、バーベキュー。あれがちょ、二日目ナンバーワンやったね、あれは。あの企画は。あっこで、ごめんなさい、一番言わせてください。一番は、アシュが、なんかみんなに相談みたいな感じで、キャラを変えようと思うみたいな話をしてて、もう一回、なんか明るかった、明るいキャラにしよう、マナッタみたいな明るいキャラにしようと思うみたいな話を打ち明けて、マーヤがめちゃめちゃええやんそれみたいな、誰よりも食いついてたのが良かったですね、あれ。そのマーヤと、アシュがずっと仲良くて、ミナミちゃんもか、その、オーディションのほんと初めの方から仲良かったみたいな話をしてて、特にその、マーヤは、マーヤとアシュは仲良かったみたいな話をしてて、でも最後の方、メンバーみんなもええやんみたいな、あ、まだキャラ変えんの、明るくすんのええやんみたいな、ええやんっていう話に落ち着いた時の、あのマーヤがほんまに、それでいいんよって、その足を待ってたんよっていう意味のダブルサムズアップね、親指立てて満面の笑みであの足に向かってタンドリーチキン食べながら、あのグッドサインはめちゃくちゃ良かった。あのマーヤのなんかけなげさみたいな、一途さみたいなんがとんでもなく良かったですね。あのシーンは、あのワンシーンはやっぱ言えんかったんでしょうね。マーヤもアシュに今まであんまやっぱ近づけなかったというか、キャラ変した一人が好きな時期のアシュには、けれどあのアシュからもう一回明るいキャラやってみようと思うであれば言えんかったんやろな思って、まあやっぱいい子やからアシュに聞けんかったんやろなっていうのが垣間見えてほんま良かったですね。うるっとしちゃいましたね、あのシーンは。あとあれ、マーヤの、なんか、お好み焼きをひっくり返す映像を見て僕ちょっと泣きそうになりましたね。めちゃめちゃなんか昔っぽい映像で。 幼き日のマーヤがお好み焼きをひっくり返してる映像は本当なんか来るものありましたね。僕はそうね、やっぱあのマーヤのマーヤいい、なんかマーヤちゃいます？ MVP 人狼も良かったですし、マーヤ占い師マーヤがとかね、あのいつものあのおなじみのあのカズミンの家でなんか土ばらまいた話とか、あれやっぱ何回聞いても面白いですし、やっぱこのマーヤ、マーヤのなんか軸っぷりはいいですね。ええー、もう良かったですし、そのやっぱもぐもぐ動画がね、もう終始垂れ流しですよ。これ皆さん、乃木坂ちゃんの一期生の飲酒もぐもぐ映像解禁です。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ということでね、これ良かったのよ、あれが。ええー、やっぱね、マッチュ、まあなんかあれリアルな感じなんでしょうね。リアルななんか打ち上げみたいな映像で、結構マッチュンがほんまになんか黙ってる人というのがよく分かっていいですね。あんまはしゃがないというか、うん、たまになんかボソボソっと言うぐらいでやってるマッチュン良かったですね。ほんまひたすら食べてるマッチュンは良かったですし、まあ、ずっと虫をね終始気にしているカナリンとかも良かったですし、あとはあとはそうね、やっぱアシュアシュってやっぱそのキャラを変えよう、なんか自分でも自覚してるぐらいキャラ変してるのを繰り返してるあたりがすごい人間っぽいですよね。アシュは誰よりも悩んでると言いましょうか、うーん、人間感が強いな、アシュ。いいですね。それもやっぱ明るかった時期のアシュはあんま知らないんで、ジジイの品格は今の落ち着いてるアシュしか知らないんであれですけども、やっぱその辺繰り返してるアシュの葛藤みたいなものが見えてよかったですけどもね。そうね、やっぱメンバーも久しぶりに見た言ってましたもんね。アシュが食事してるのを食べてるアシュを久しぶりに見たみたいなのも良かったですもんね。そこまで徹底してんねやというアシュのプロフェッショナルぶりが、だからこれ期待できますよ。明るくするって言ってたんで、もうそらプロフェッショナルなんで、とんでもない。もうぐるぐるやっほーみたいに言ってるよ。篠原ともえさんみたいな、若き日の、抱っこちゃん人形みたいなつけてるんちゃう？肩とかに、腕とかに。それぐらいもう突き抜けたプロフェッショナル見せてくれるよ。僕らの、斉藤飛鳥さんなら。あと足良かった。歩いちゃいます？ちょっと飛びますけども、那須川天心さんのまあコラボが何回かありましたよね。46時間で那須川天心っていうコーナーが、ちょっとなんか筋トレしようやみたいなコーナー。あれで、今までこういうことって、武井壮さんやってたよな、みたいな話をさりげなく言ってて、武井壮さんも今回出えへんのかな、みたいな足が振ってたあの感じ。多分そう、今まで解禁賞って言ってましたもんね、3回もうみんな泣き物にしてましたけども、アシュだけなんか言ってたあの感じはすごい良かったですね。なんか仁義というか人のつながりをすごい大事にする人なんやなというのはよく分かって、僕は良かったですね、あのアシュ。やっぱなんかやっぱり東京生まれ、東京育ちのね、チャキチャキね。めちゃくちゃむ、チャキチャキの足。葛飾でしょ？葛飾の人間だってもう、こち亀でしか聞かないでしょ？こちら葛飾区亀有公園前発祥、りょうさんもやっぱりね、チャッキチャキなんで、人情人間。 人情味人間なんで、やっぱその、やっぱあの土地がそうさせるのかもしれない。そう、やっぱぶっきらぼう。そう、りょうさんもアシュもぶっきらぼう。アシュは、ちょっと声裏返っちゃいましたけども、アシュは、りょうつ柑橘かもしれない。今分かった、じじい喋ってて。やっぱ伊達に葛飾に生きてるだけないですよ、アシュも。二代目ですよ、これ。二代目、りょうつ柑橘でしょ、これ。いや、これあるよ。あるある。燃えよ剣がだって女性版があるならば、こち亀女性版あってもおかしくないでしょ、これは。うん、人情味人間。アシュ、サイドアスカ、これはいいよ。で、誰よりも喜んでましたもんね。その後、武井壮さんが出てて。うん、誰よりも喜んでたアシュは良かったですね。何の、一期生のね、ほろ酔いのやつ。あとやっぱあれでしょ。なんかいろいろ変なところがいっぱいあって、割り箸がなんか割れへんやつがあるとか、そのビアガーデンみたいな屋上でやってましたけども、そこで、なんか店主秘蔵の1200万円の絵を置いてあるとか、何でしたっけあれ。とか、まあありましたけども、それがドッキリやったっていう、イグちゃんとマーヤコラボの禁断のコラボでしょ、これ。二人が手を取って、これがいいんちゃうか、あれがええんちゃうかっていうので導き出されたあのドッキリの数々。そう、最後のほくろとかね、謎のほくろ、増えてるドッキリ。なんやろ。水ダウですよね、もう水曜日のダウンタウンの、なんか、神回みたいなね、生放送中になんかやっちゃうぞみたいなとか、なんか長時間かけたドッキリみたいな壮大さありましたよ。あのイクちゃん前のほんと天才同士のコラボ、バラエティの天才同士が、いやー、しびれ、もうコンプレックスでしょあれ。んな、コンプレックスが21世紀のコンプレックスですよね、マーヤとイクちゃんは。あの、布袋寅泰さんと、吉川晃司さんのユニット。あれ以来の衝撃でしたね。いや、ほんと素晴らしかったですけども、今回はここまでにしましょう。これは、さっき、2週に分けてって言いましたけども、これ何週なんかわからない46時間テレビの話は、まだまだあります。もう、年末までやるかもしれない。それを辞さない覚悟で僕はやっていきたいと思います。今週はここまでにしましょう。お便り読みましょう。お便りいただきました。読まさせていただきます。なんだ、ジジイさん。頭を下げれない人かと思ってた。よくまあコメント返しで、フールでないと見ないとか連呼してましたね。低層観念とはといただきました。ありがとうございます。これはあれですか？ジジイのあれ。日向坂で会いましょうを、もう YouTube で見てるって堂々と言ってたやつ。頭を下げるね。そう。小松さんの言うところの。頭を下げて見てたって話。確かにね。フール、フールって言ってましたよ、ジジイは。フール、フーラー、フーリガンだって。初心に帰ります。確かに、まあ、低層観念とは、で、なんかね、引っ掛けてますけども、これはちょっと違いますね、僕の意味合いとは。普通ちゃうんで、これだけはきっぱりと訂正しますけども、これは間違ってます。低層観念とはとは全然違いますけども。確かにね、YouTube でそれ見る、そういう類のね、テレビ番組見るのって、グレーに近い黒、黒に近いグレーですよね。多分良くないよ。良くない。わかりました。もうだから、喋らない。今日限りを持って、日向坂で会いましょうはもうやめましょう。もう日向坂でやめましょうですよ、こっちは。会わない。やめます。話したかったよ、ジジイも。テストの回ね。学力テスト後半戦ありましたけども。 よかったですね。ほんとよかったですけども、今度でもない。金輪際ないでしょ。フールの話しましょう。フールといえばあれでしょう。あれ。乃木坂スキッズ、コント番組4期生の。見てますか皆さん。フーラーなら見てるでしょ。フーリガンなら。ねえ、僕もシャープ1は見ましたよ。シャープ1は、北川ちゃんのコントと、田村真由ちゃんのコントでしたよね。いや、良かったですね。田村真由ちゃんのコント、あれ。無茶ぶりし合うみたいなやつが。ちょっと待ってくださいよ。いや、ほんと面白かったですよ、あのコント。今度にしましょう。いや、やっぱ第1回で判断するのは良くないよ。第6回ぐらいで、ちょっと、話しましょう。ちょ、あまりにもなんか、やばいな、今の、熱ゼロみたいな。心電図やばかったな、今の。ピーやったな。まっすぐ平行線でしたけども。まあ、これからは、まあ、言うかもしれない。日向坂で会いましょう。ほんと良かったやつは、ポロッとね。ポロッとデートにしましょう。ちょっと最近そうね、がっつりやってたような気がします。ポロッとデート行きましょう。たまーに、月1ぐらいでね、たまーにポロッというぐらいで行きましょう。ありがとうございます。次読みたいと思います。あれ？マッチュン PS4 で FF7 リメイク始めたよといただきました。ありがとうございます。いや、これね、マッチュンが FF7 リメイクやってるんすか？プレステ4のあれ、名作。いや、コールオブデューティーどこ行ったんですか？あれ。いや、ジジイがせっせこそのキャンペーンモードをね、一人用プレイやって、なんかどの武器が強いとか、自分に合ってるのかを精査したかったんですよ。それで、オンラインへね、配信、実況動画上げようと思ったんですけども、もう FF7 行ってるんですか？ちょっとこれ勘弁してくださいよ。いや、買いましたよ、もうそれを見て。ジジイの品格も、FF7 リメイク。めちゃくちゃおもろいですけどもね、確かに。いや、マッチュンがやってるだけありますよ。ええー。そうね、僕も当時、無印のやつ、FF7 プレステバージョンは、小学生ぐらいで、いい感じにこう抜けてますね、記憶が。なんとなくの大筋は覚えてるんですけど、細かいところは。そうそう。このシーンがあれでね、みたいな、もうびっくりしたな、あの感覚。あのシーンね、序盤の。ああ、あれが、後半で生きてくるあれが、ほんと、蘇ったね。びっくりした、あの感覚は、ほんと良かったですね。ですけども、どうしましょうかね、実況動画の、コールオブデューティーやろうかなっていう、結構、気合入ってたんですけど。2、3本だけあげようかな、もう。期間限、いや、G としてはほんま出会うまでやろうと思ってましたけども、マッチュンと出会うまで、毎日じゃないな、定期的にね、アップしようかなって思ってたんですけども、もう多分いないでしょ、マッチュン。FF7 リメイク、もうクラウドで。関係ないねって言ってましたよ、今日も、クラウド。マコード言ってたんで、関係ないねなんですよね。何の話？やるかもしれないぐらいですね。だから、コールオブデューティー、やるだけね。でも、GG のほんと、20年プレイヤー、20年選手としてね、意地を見したいな、というのはありますけども、随所で送ってください、みんな。随所で送る。ちょっと日本語変ですけども、ほんと、アンテナ張ってね、誰がどのゲームやってるかっていう。僕としては、ヨダちゃんが、乃木坂を脳で言ってた、その、 コロナの自粛中にプレスやってたって言ってたんで、ゲームやってたっていう情報あったんで、これをなんとかね、手繰り寄せたいんですよ、ジジイは。うん。どのタイトルやったのかがすごい気になりますね、僕は。あと、まあ、田村真由ちゃんがね、レコメンで、バイオハザード。おそらくセブンをやってた話は良かったですね。VR でやってるって言ってたんで、バイオハザード。おそらく VR でできるのはセブンしかないんで、今セブンやってるこの田村真由ちゃんはこれ、大いに評価していいでしょう。この、溢れ返ってますよ、今。3リメイク、2リメイクのやつが。バイオハザード。けど、田村真由ちゃんは、セブンを今やってる。もうあの3年ぐらい前のやつ、あのタイトルを。これはね、重点置きましょう、皆さん。田村真由ちゃんに重点置いていいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。どんどんやっぱゲーム情報欲しいな、ジジイ。いや、ほんま、モバメとかでちょっと教えてほしいな。もう撮ってる人は、もうほんとここだけですよって、このタイトルやってます。の、あ、動物の森話すの忘れてた。46時間テレビでやってたあれ。来週ですね。ありがとうございます。それでは次のお便り読みたいと思います。ジジイさん、ソロデビューおめでとうございます。デビューはちょっと違いますね。46時間テレビ良かったですね。あの天国の時間にキャス配信されるとは禁欲的だなぁと感心しました。アーカイブ残してくれてるみたいなので、一週間したら聞きたいと思います。今週は本家の方をしゃぶり尽くして予習したいと思います。では今後ともよろしくお願いいたしますといただきました。ありがとうございます。いや、ほんまにやってたんですよ。てかまあ、いや、ソロじゃないんですよ。これは、成り行き。と言いましょうか。僕としては誰かやっぱいてほしいよ、これは。本当にいてほしい。もうマジでね、これ、やってほしいのよ、みんなに。この河川敷で夜、一人で暗闇の中、喋るというこの行為。新手のこのブラック企業の社員研修みたいなことで、僕、これから毎週やらなあかんと思うと、気が重くてしょうがないよ。これはね、マジで手を挙げてほしい、誰か。ほんま毎週じゃなくていいから、もう気軽に手を挙げてほしいですね。断言しよう。半年持たない、これは。やむんですよ、マジで心が蝕まれると言いましょうか。僕も前、このポッドキャスト以前一人でやってましたけど、なかなかやんだよ、あれは。心が一人でやって、ここ、河川敷で、深夜にやって。で、闇にやんで、一人でバーベキューとか追っ始めたんで。だからね、やばいのよ、これは。おすすめしないんですよ。人間に。なんか、あかん方に行っちゃうんで、まあ、誰かね、気軽にね、一周だけでいいんで、ほんと、気軽な感じで、手を挙げてほしいんですけども。で、何でしたっけ続きが。あ、キャスね。そうそうそう。あまりにも良すぎて、この二日目が。二期生リレーやばすぎるやろっていうことで、そうそう、緊急配信しました。で、どこでやろうと思って、僕パソコンないんで、パソコンがあって、まあ、防音施設、喋るんで、漫画喫茶無理やなと思って。で、まあ、漫画喫茶でも防音の部屋、あることはありますけど、調べたら、梅田、大阪やと梅田か、難波、ほんま繁華街の漫画喫茶しかないんですよ、でかい。そこまでするあれないなと思いまして、元気。でね、たどり着いたんが、これちょっとね、革命ですよ、皆さん。パソコンをやりながら、防音施設があって、割とどこにでもある施設、発表しますけども、これね、個室ビデオなんですよ。個室ビデオは、パソコンがあって、 防音施設もそれなりに整ってるのでおすすめですね。そう、それで僕、あの日土曜か個室ビデオ行って、やっぱすぐ配信したいから適当なやつ借りて、その借りたタイトルがあれやったんですよ。あの、霧島部活やめるってよ。あれ一本だけ出して、店員さんに。なかなかね、こいつマジかっていう顔してましたね、店員さんが。この店でこんだけやらいタイトルがある中、こいつ、霧島部活やめるってよ、一本で、ここ来よ、この店来よったっていうね、なんか優越感ありましたね、じじい。買ったなって。味わえるんで、おすすめです。それも、名作なんでね、でも、霧島部活やめるってよは、ほんま、吉田さんのね、吉田監督の名映画。ほんまボキャブラリーが貧困ですけども、いや、それで配信して、すぐキャスやって、でね、そう、隣の部屋が爆音やったんですよ。そういうやらしいビデオ、やらいやらいやらいの。で、これ入ってるんちゃうかっていう、なんか気が気でない気持ちでやってたんですよ。なんでね、この方、その、聞かなくていいです、あのキャスは。保存した、で、保存したりしてなかったりするんですよ。なんか、ジジイの裁量とか、なんか、単純な、ケアレスミスで、あ、消しちゃったとか、あるんで、だから、時間もなんか、ようわからん時間、なんか、30分超えてるとか、なんか、あ、1時間飛んでるなとか、あると思うんで、だどの場面かよくわからないと思うんですよ。あ、でも、パソコンの音声入ってるんかな？キャス聞いたら、わからないですけど、おすすめしないですね。あれはジジイの品格じゃないと言っても過言ではない。もう消し、もう6月いっぱいで消しましょう。もうあれは、ほんまになんか、軽率な行動だったなと思いますね。もっとなんか喋ることも考えて、聞いてる人を、キャスを聞いてる人を意識してやるべきやったのと、あまりにもなんか、ほんまな独り言みたいなのを、ちょっと、たまにボソッと言うぐらいやったんで、あれはなんかほんま準備不足はなはだしいよ。なんか、ダメ。聞かないでください、キャスは。代わりにこのポッドキャスでほんともう、ドガーンってやるね、ジジイの。ほんとにもこれ。まだまだそう。あれもね、ヨダちゃん髪の毛ありましたもん、あれ。ああ、あったあった。まだまだ二日目ありますもん、二日目だけで。これをね、ほんともう、ちゃんと、もうこれは、ルーズリーフ書こう。もうこれからは、ちゃんと喋ることをね、ジジイがほんと、一文字一文字、それを書いて、お届けしよう。このポッドキャストは完全版やーっていうことでね、やっていきたいと思いますけども、いかがだったでしょうか。以上ですね、お便りは。ありがとうございます。これからは、もうギャンギャンに読みます、もうお便り。お便り頼みと言っても過言じゃないでしょう。もうほんと今までは確かにスルーしてる部分、多々ありました。けど今回からは、君の考えた渾身のもう一言一句、魂に困ってるやつを、汲み取って、これでもかってぐらい、ほんとに、汲み取り作業で、汲み取り式で、ほんとボットン、便所感覚で、汲み取りでやっていくんで、バキューム GG でいきたいと思いますよ、じゃあこれからは。よろしくお願いしますということで、重ねて言いますけども、このポッドキャストでは、第二のコマスとは言わないですけども、一周だけでもいいんで、話をしてくれる人を募集します。このままやと、長くは持ちません。詳しくは言わないですけども、とかね、なんか何でもいいよ。このポッドキャストの人は、いけるぞっていう情報あったら、ちょっとじじい、もうほんまアホなふりしてちょっとアタックするんで、そういう情報もちょっと募集しようかな。怖いな。ちょっとでも今考えたら怖くなってきたな。でもまあ募集だけしましょう。実行するせえへんはあれですけども。募集だけはするし、我こそは私こそはっていう人も募集します。今週は以上、ありがとうございました。